瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市倉所町の瀬戸蔵ミュージアムで現在開かれている企画展、新出土品展古代タウン若宮について、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんにお話を伺っていきます。岡本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今回のタイトル、新出土品展古代タウン若宮って、このなんか名前もいいですね。
あ、そうですかね。タイトルはとても大事なのでいつも悩むんですけど、はい、ちょっと遊び心を持って作ってみました。
そういう感じですよね、はい。さあ、そしてその展示の内容なんですけども、はい、教えてください。
タイトルが新出土品展というふうに最初がついてますように、うん、発掘調査などで出てきましたものを、新たな出土品などを紹介するということで、今回は若宮遺跡を取り上げています。若宮遺跡というのがですね、瀬戸市の南東部、矢田川の上流なんですけど、うん、もう少し具体的に分かりやすく言いますとですね、はい、愛知環状鉄道の山口駅から東の方を眺めていただきますとですね、うん、そこがすべて若宮遺跡ということで、東西が700メートル、南北が450メートルという広大な遺跡になります。
すごい広いですね。大きいですね。
でそこの中でですね、最近ここ7、8年の間に4回の発掘調査を行いましてですね、はい、いろいろな発見がありましたので、うんうん、それを皆様に見ていただこうというのが今回の展示の内容になります。
はい。でいろいろな発見とは具体的にはどんな発見なんですか？はい。
まずはですね、出土した土器の量なんですね。はい。発掘した4地点というのは、とても一つ一つが狭くてですね、うん、大きさでいくと200平米もないぐらい、一つがですね、これぐらいの面積になっています。ところがそこからものすごくたくさんの土器が出てきています。でこのような土器の出方はですね、瀬戸では、ほとんどありないということですね。
他にはないんですか？
また一つ一つ見ていただくとですね、すごく残りが良くてですね、形が完全に分かるものというのが多く出てますので、これもとても珍しいというか大事なことだと思います。はい。それから二つ目なんですけど、マガタマが出土しています。
マガタマ、三種の神器ですね。
三種の神器ですね。でご存知のように、マガタマというのは首飾りの部品の一つなんですけど、古代人としては大変な贅沢品というものになります。はい。ですからこういうものがですね、一般的な集落から出てくるということはまずないんですね。
ということは、そのたくさんの土器も持っていて、マガタマのような贅沢なものも出てきた、で一般的な集落ではないということは、若宮遺跡とは一体どんな遺跡だなんでしょうかということにきますよね。
はい。はい。では説明します。
はい、お願いします。
ですね、若宮遺跡があります矢田川の上流域ですね、ここから周りを見渡すと山があります。はい。山に囲まれています。でその山の上にはですね、たくさんの古墳があるんですね。うん。だいたい60基近くの古墳があると言われています。で古墳に収められた人っていうのは、通常はその地域のトップクラスの人たちが葬られたというふうに思われるんですけども、そうすると、この葬られた人たちがもともと古墳の集中するそのところの近くに住んでいたと見るのが普通だと思います。で若宮遺跡の出土品を見てみますとですね、権力を持った人が持つにふさわしい、そういう内容なんですね。ですから、若宮遺跡こそ古墳に葬られた、権力者が住んでいた集落だというふうに僕は思っています。
じゃあ若宮遺跡っていうのは、本当にそのこの地域の権力者が住んでいたところということで、はい、ということはその偉い人が使ってたもの、マガタマとかが、今回こうね並んでいるということですから、そう、実際見せてもらったんですが、本当に見応えのある展示になってますよね。
見ていただきました。はい、ありがとうございます。そうですね、展示品だけでもさ、かなり、堪能していただけるというふうに思っています。うん、ただご覧になっていただいたって分かると思うんですが、若宮遺跡の紹介だけではなくてですね、 今回設定しましたテーマはですね、もっと壮大なんですね。で、日本列島規模の話に持っていってます。
そうなんですよ。私と思ったのは、古墳時代って3世紀ぐらいからって言いますけども、あの展示の中ではいやもっと前からでしょうみたい話もあったりして、はい、なんか話としてぐんぐんこう引きつけられるなっていう感じがしました。
そうですね、うん、あのちょっと通説とは異なる部分もあるんですが、うん、ここら辺愛知県東海地方の研究者の中では古墳時代の設定を、うん、全国的な設定よりもだいたい1世紀ぐらい早く持っていっているところがあります。
っていうのはそれはどういうことなんですか？
古墳時代ですので、古墳ができた時から古墳時代だというふうに考えるのが、まあ、普通なんですけど、
はい、そう思います。
文化が変わるかっていうところなんですね、うんうん、で愛知県の研究者の中では、うん、もっと1世紀ぐらい早い段階で土器の文化がガラッと変わりますので、うん、その段階から古墳時代の文化は始まっているという、そういう考え方です。
その土器の形とかもその古墳時代も時代時代によって違いますか？
そうなんですね、うん、弥生時代の土器と古墳時代の土器っていうのは全く異なってくるというところがあります、うん、で弥生時代の土器っていうのはどっちかというと近畿の土器の形を真似していると、うんうん、で古墳時代っていうか我々が古墳時代と思っている土器の文化というのは、他の地域とは全く異なった文化を、うん、土器の形を持っているということになります。
なんかその一つ一つも結構分かりやすく、小学生でも読んでいけば分かるんじゃないかなっていう感じの説明になってますもんね。
そういうのも目的に頑張ってます。
そうなんですよね、はい、そして、まあ、いろいろということでイベントでなんかみんなにチャレンジしてもらおうということありましたよね。
はい、イベントを今年も毎年やってるんですけど、はい、今年もやります、うん、タイトルは考古学にチャレンジというタイトルになってます。
考古学にチャレンジ、はい、はい、これは
ですね、うん、ちょっと硬いイメージがあるかもしれないですね、はい、考古学という名前がついてますので、はい、ただちょうど夏休みに入る時期に設定をしておりますので、うん、子どもたちに遊び感覚で、楽しんでもらえる、そういう内容にしてます、
うん、
で例えばですね、普段ですとガラス越しに見ることしかできない時などを直接触ってもらうということが一つ。
それって本物に触れる、
もちろん
出土品に触れるってこと？
発掘したものを直接触ってもらいます、
それは貴重ですね、はい、
まあ、ほとんど多分ないと思いますので、ぜひ触ってもらえればと思います、
はい、
それから、バラバラになっている陶磁器、これは土器だとなかなかできないんですけど、うん、陶磁器ならできるということで、バラバラになったものをくっつけていくという、そういう作業をしてもらうと。
それバラバラのものをくっつけ、なんかパズルみたいな感じですよ ね、
そうですね、パズル感覚でやってもらうと。
で完成品っぽくしていこうってこと。
完成するものはなかなかないんですけどね
難しそう。
ある程度の形になるとここまでは持っていけると、うん、それからたくさんある破片の中からですね、うんうん、くっつくものを探してもらうとか、そういうことですね。
楽しそうですね。子どもたちなんか燃えそうですね。
とても楽しくやってます、
うん、はい、さそのイベントは夏休みなんですよね、はい、7
月20日の土曜日、うん、まあ、夏休み入ってすぐですかね、うんうん、20日の土曜日午後1時から4時まで、入館された方は、いつでも その段階で参加していただけるということで、イベント自体は無料なんですけど、
はい、
ただ入館料が必要になりますので、はい、そこはご了承いただきたいと思います。
そうですね、一般500円、高校生大学生65歳以上の方は300円、でも中学生以下無料なんですもんね。
そうですね、
はい、ですので、まあ、大人だけということになりそうですけども、
はい、
いやでも夏休みに向けて子どもたちにも分かりやすく、そして今回のこの展示自体もとても興味深く、私の周りでもみんな分かりやすかったわ、面白かったわっていう声が多かったので、
ありがとうございます、
ね、ぜひぜひ皆さんにたくさん見てほしいですよね。
そうですね、とても楽しめる展示にしたつもりですので、うん、
はい、
ぜひご覧いただいて、もしなんかご意見がありましたら、はい、応援していただけると思います
今日は、瀬戸市瀬戸蔵ミュージアムで今開かれています企画展、新出土品展古代タウン若宮につきまして、瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センターの岡本直久さんに伺いました。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。